玉手箱から出てきたのは、幻想的な作品を多く残した夢の旧作の雨降り坊主です。遥か昔、仏教が伝わる以前、日本にも自然信仰がありました。山、川、空、大地など、あらゆるものに神が宿るとして、人々はそれらを崇め祈っていたのです。現在でも農業や林業、水産業などに携わる方は、自然とどのように付き合うかを特に強く意識しています。さて、お話の背景を説明しましょう。太郎のうちは農家です。ここ何日もお天気が続いたために、田んぼの水は干上がって、稲が今にも枯れてしまいそうです。その日太郎は学校から帰ってすぐに田んぼへ走っていくと、心配げな顔をして空を眺めているお父さんに話しかけます。ここからは、原文を読んでみましょう。
僕が雨を降らしてあげましょうか。
と太郎はお父さんの顔を見上げながら真面目腐ってこう言いました。
あはははバカなことを言うな。お前の力で雨が降るものか。
とお父さんは腹を抱えて笑われました。
でもお父さん、
と太郎は一生懸命になって言いました。
この間運動会の前の日まで雨が降っていたでしょ。それに僕がてるてる坊主を作ったらいいお天気になったでしょ。
うん、
あの時みんなが大変喜びましたから、僕のてるてる坊主がお天気にしたんだって言ったら、みんな偉いなって言いましたよ。
そうか、てるてる坊主はお前の言うことをそんなによく聞くのか。
聞きますとも。ですから今度は雨降り坊主を作って、僕が雨を降らせるように頼もうと思うんです。
そりゃみんな喜ぶだろう。
やってみろ。
雨が降ったらご褒美をやるぞ。
僕はいりませんから、雨降り坊主にやってください。
太郎はすぐに半紙を一枚持ってきて、ひらがなでこんなことを書きました。
てるてる坊主、てる坊主、天気にするのが上手なら雨降らすのも上手だろ。田んぼがみんな干上がって、稲がすっかり枯れてゆく。雨を降らしてくれないか。僕の父さん母さんも他の百姓さんたちもどんなに喜ぶことだろう。もしも降らせぬその時は、嘘つき坊主と名を書いて猫のおもちゃにしてしまう。それが嫌なら明日からどっさり雨を降らせろよ。褒美にお酒をかけてやる。雨降り坊主、降り坊主、田んぼもお池もいっぱいにどっさり雨を降らせろよ。太郎はその手紙を丸めて坊主の頭にして、髪の着物を着せて、裏木戸の萩の枝に結びつけておきました。その晩、太郎の家で親子三人が寝ていると、夜中から稲妻がピカピカ光って、雷が鳴り出したと思うと、たちまち天がひっくり返ったと思うくらいの大雨が降り出しました。
やあ、僕の雨降り坊主が本当に雨を降らした。
と太郎は飛び起きました。
僕はお礼を言ってこよう。
と出かけようとすると、お父さんとお母さんが、
危ない危ない。今出ると雷が鳴っているよ。
ゆっくり寝て、明日の朝よくお礼を言いなさい。と止められましたので、太郎は仕方なしにまた寝てしまいました。明くる朝早く起きてみると、もうすっかりいいお天気になっていましたが、
池も田も水がいっぱいでみんな大喜びをしていると、田を見回りに行っていたお父さんはニコニコして帰ってこられました。そうして太郎さんの頭を撫でて、えらいえらい、ご褒美をやるぞとお褒めになりました。
僕はいりません、雨降り坊主にお酒をかけてやってくださいと言いました。
よしよし、雨降り坊主はどこにいるのだとお父さんが言われましたから、太郎は喜んで裏木戸へお父さんを連れて行ってみると、萩の花が雨に濡れていっぱいに咲いているばかりで、雨降り坊主はどこかへ流れていって見えなくなっていました。
お酒をかけてやると約束していたのに、
と太郎さんはしくしく泣き出しました。お父さんは慰めながら言われました。大方鯉の川へ流れていったのだろう。雨降り坊主は自分で雨を降らして自分で流れていったのだから、お前が嘘をついたと思いはしない。お父さんが川へお酒を流してやるから、そうしたらどこかで喜んで飲むだろう。泣くな泣くな、お前には別にご褒美を買ってやる。雨降り坊主はどこにたどり着いたのでしょう。そして川にお酒を流すことの本当の意味とは何なのでしょう。今日の言葉の玉手箱は夢の旧作雨降り坊主を紹介しました。一生懸命何かを祈るとき、その思いは言葉に変わり目に見えない力を生み出します。あなたが口にする言葉はどこにたどり着き、どんな役割を果たすのでしょう。